池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
池内です。
あ、どうも鈴木です。
今の何ですか？
いや、なんなんですかね。なんか入れ歯を忘れた老人のクレーマーですよ。
素晴らしかったですね。素晴らしかった。
誰ですかね今のはね。急に出てきましたけど。
風情が風情じゃないか。
年齢がねだいぶいっちゃいましたよね急にね。
ノリは良さそうでしたけど、随分
なんかね割とこうあの入れ歯ないけどディスコで踊る老人が出てきましたけどね。うん、ノリは確かにいいやつでしたね。クレーマーというよりかどっちかというと
ノリはいいやつでしたね。う
ん、親戚に一人ぐらいはこんなおじさんいてほしいかもしれないですね。
うん、お正月ぐらいしか会いたくないみたいな。
うん、全然こう的を射ることは言ってくんないけど、なんかとりあえず人生楽しそうだね。年金でね楽しく過ごしてはいそうみたいな、そんなやつがいましたけどね。そんなやつも登場する
調子こきですね。
調子こきのねじいさんもいましたよ。うん、そう
面白かったな。うん、もう今日これだけでいいんじゃないですか。
いやいや、早いですね。最速の回がとうとう出てきましたね。うん、まあまあ17回ですか今回がね。
はい、
いやもうなかなか続いてますよ。
続いてますね。
なんかおかげさまでね、こう結構本当に最近またちょっと毎週聞いてますよとか、なんかちょっと一回聞いた人がなんかもう全部聞いちゃいましたよとかっていう、うん、結構周りでいたりとかして本当に嬉しい限りでね。
はいはい、はい、いやそうですね、僕もあれですよ、ちょっと、うん、知り合った、
はいはい、
子が、
はいはい、
知り合ったっていうかなんか、うん、なんかのきっかけで会って、
はいはい、
でしばらくぶりに会った子が、うん、毎週聞いてますみたいなこと言ってくれて、すごい嬉しくて、
ああ
みたいな、
嬉しいですね。まあ、ありがたいっちゃありがたいですね。聞いてくれる人がいるっていうのはね。うん、なんかねどうですか最近、他嬉しいこととかありましたか。なんか
嬉しいことか、嬉しいこと、なんかでもそう言われると、うん、なんか
覚えてないですね。とかなんかそこまでのじゃないかもしれないですね。
だからなんか最近唯一言えるのは、うん、シャワーヘッド買ったんですよ僕。
シャワーヘッドって何ですか。
で、シャワー浴びるじゃないですか。お風呂場のシャワーのやつ、うん、そのヘッド頭の部分ですね。
はいはいはい。ああ、まああれ付け替えみたいなできますよね。
あれ
なんか節水みたいなやつとか。
そうそうそうそう、うん、あれのなんかオーブルっていうやつを買ったんですけど、
はいはいはい、
リファってわかります。
リファ
小顔にしたりとかリンパ挟んで美容でリファっていうこう
コロコロ
コロコロコロってつけてその微小電流を流してリンパの流れを良くして小顔にするとかマッサージするっていう、それ1個3万とか4万ぐらいするんですけど、本当になんかどれぐらいだろう、ちょっと小さい、結構小さいんですけど、でそこが作ってるオーブルっていうやつを買ったんですよ。
シャワーヘッド、
シャワーヘッド2万円ぐらいしたのかな。
高
っ。高いんですよ。
シャワーヘッドで。
シャワーヘッドで、
僕
久しぶりに自分の買い物しました。5、6年ぶりに。
自分への贈り物。
贈り物。
誕生日プレゼントみたいな。
誕生日プレゼントみたいな。うん、で、それすごいのが中に、うん、ヘッドがですね、パカってはく、なんですか、外れて、
うん、
美容液のなんかキットみたいの入れられるんですよ。そうするとそれをボタンを押すだけで全身美容液を浴びられるっていうやつなんですけど、うん、それを買って。肌が超ツルツルになってるっていうのが最近起きた嬉しいことですね。
それが嬉しいことなんですね。
もう嬉しいですね。なんか
効果あったみたいな。
効果あった、内ももと内ももが歩いた時にこう擦れた時とかに、うんうんうん、ツルツルツルツルって言ってこう摩擦がないんですよ。その感覚が超気持ちよくて、なんか内股で歩くみたいな。
それ嬉しくなっちゃって。
すっごい嬉しいですね。
気持ち悪いですねなんかね。 何が内股で歩くん
だ。いやでもね、これをねやっぱり体験してほしいなと思って。
まあそんなあるんですね、はい、そんな存在を初めて知りましたけどね、
はいはい
はい、俺はもう単純に嬉しかったことは最近麻雀やって国士を上がったことぐらいですけどね。
あーなんか、うん、なんか
ただついてる感じですよね。嬉しいっていうかね。
すごいですね。
いえいえ、
僕も前麻雀やってたことありますけど、うん、上がったことないです僕。その役満
役満上がったことがない。
ああ
そうですか。
第三元もないですよ。
おまあ、出しやすいやつすら曲がってないみたいな、
はい、
あそうなんだ。なんか嬉しいこととかで言うとね、はい、まあ一時的なもんはありますけど、こう、
はい、
どうなんですか、今までで一番嬉しかったこととかなんかありますか。
一番嬉しかったこと、
もう人生でもうよっしゃーみたいな、もう嬉しくてもうたまんないみたいな。もう
あでもすっごい記憶にあるのは、はい、あの小学校の時に僕が住んでた地域が北海道の帯広市となんかこう友好関係があって、うんうんうん、帯広市の十勝平野を開拓した人が、伊豆 その僕らが住んでたところの出身の人がわざわざそっちに行って開拓したって言って、うん、十勝のところとつながりがあるんですけど、うん、なんか6年生になると必ずクラスから4名、うん、その行くんですよ、うん、学校のお金かなんかで、
うんうんうん、
で十勝のその小学生たちと交流を持つみたいな4泊5日ぐらいで行くんですけど、うんうんうん、それをそのくじ引きで決めるときに、うん、もう先になんかこう引いてった人がよっしゃーとかってなっていく、なんかあと一枠で俺引いた時が一番嬉しかった、うん、記憶にある本当になんかはしゃいで俺グラウンド走っていくぐらいの勢いで喜んでた記憶ありますけどね。
嬉しかったこと、
嬉しかった
ですね。今まででもう覚えてる最大の
最大
嬉しさみたいな。
ちっちゃいな今考えたら、分かんないけど。でもその時のメンバーがすごい仲いいメンバーが全員バーって揃って、うん、うわーこんなことあるんだみたいな、
ようやくこれでいけるみたいな、
そうわーみたいな、それがなんか今パッと思いついて嬉しかった瞬間かな。
なるほどね。
鈴木さんは何かあります？
嬉しかったことか、なんか急に今まで自分で言っときながらね、
はい、
なんか今まで一番嬉しかったことって、
はい、
あんまなんか分かんないな、記憶に留めておきにくいですね、そういうことってね。
でも急に言われるとでも考えるとそうですよね。
だなんか僕の記憶のある限りで言うと、はい、やっぱ生まれてきた瞬間ですよね、その母親から生まれてきた瞬間に。
すごいですね。
めちゃくちゃやっぱ嬉し泣きしましたから。
いやいやいや、
よっしゃーみたいな、
いやいやいやいや、
また人間に生まれてこれたみたいな感じですよね。
もうじゃあ前世の記憶も、
前世の記憶の
まま、
ああようやくまた人間になれたのねみたいな、あまた入学式とか出れんのねみたいなことですよね、卒業式とか出れんのねみたいな感じの嬉しさはもうほんと半端なかったですけどね。
すごいな。
あとまあ覚えてることっつったら、まあなんだろうな、タイムトラベルに成功した時とかですかね。
何？
タイムスリップに成功した時ぐらいじゃないですか。
急に来ましたけど、
うん、
まあ、あれは嬉しかったな。タイムトラベラーだったんですか？
タイムトラベラーっていうか、もうタイムツーリストみたいなことですよね。
分かんない分かんない。
トラベルというよりかはツーリズムみたいな感じかもしれないですね。楽しんでたんでね、どっちかっていうとね。もうあの時やっぱもうほんとめっちゃやったって言いましたよね。そのなんかあのヒーローズ、海外ドラマヒーローズのマシオカの気持ちがよくわかりましたね。もうやったーみたいな、
一時期その CM だけやった
ら、そうめっちゃやってました。やったーみたいな感じで、その時はもうついつい、あ、マシオカはこういう感じの気持ちだったのねってのは、それよくわかりましたけどね。
ニューヨークかどっかで、
うん、そう、まあ、僕はタイムスリップなんでね、もう全然そんなあの同じ日本ですからね。
ああ、うん、そう、あ、なるほど、あ、時代がその場所を移動するわけじゃなくて、
場所はもう変わらないですからね、タイムスリップしたところでね。うん、
時代を変えていくっていう、
そう、時代をもうどんどんやっぱ変えていきましたね。あの時は楽しかったですけどね。
いやいや、捏造じゃないですか。
いや、そんな、いや、もうこれは僕はもう生き証人ですから。本当に、いや本当にあれはまあでも大変だったですけどね、結構精神肉体的な負担もかかるんでね、タイムトラベラーとしてはね。
それはあれなんですか、その何か物に乗っていくんですか、例えばなんだろう、ドラえもんのあの机の中に入ってとか、規定列のなんか何でしたっけ、あのよく壊れるやつとかじゃなくてですか。
まあ、でもね、あんまりそういうのはね、ちょっと 真似する人が出てくるのあんまり言いたくないところありますけど、はい、うん、まあ、ヒント的なね感じで言うと、はい、おじいちゃんの形見の懐中時計とか
あれ、
まあ、あとはなんか町外れの古びた映画館とかですね、うん、あとなんか好きな人を守りたいという純粋な気持ちとかがまあそういうのとかいろいろいくつかありますけど、まあ、うん、あと、まあ、あとタイムマシンですね、うん、それでそれが揃うと、まあ、まあいけたりするかなみたいな、
こううわーって開く
いろいろ、あでもそういうのはちょっとあんま言えないですけどね、
あなるほどね、う
ん、それはちょっと隠してるんでね僕もね、
あ今もあるんですか、
今もあります、だから行きたい時には行ける、でもそんな大きいもんじゃ別にないですけどね、
へ、うん、鈴木の館にあるんですかここね、
あまあありますあります、
あ、うん、じゃあこのどこかに、
そうこのどこかにちょっとありますけどね
そんな隠せるほどのそんな隠せるほどの何ができるか分かんない
です、でもハンディタイプですから、うん、割とこう手に持てるタイプのもので気軽に言われていきますけどね、
はいはいはい、ボタン一つだとかね、そうそうそう、あなるほどなるほど、
まあでもいろいろ行きましたね、
だから
いろいろ時代を変えちゃった罪悪感とかもありますけどね、
あれ
もう歴史を変えすぎてねもうどれがもともとの歴史だったかっていうぐらい変えまくりましたからね、
じゃあ僕らが認識しているその歴史っていうのは、うん、鈴木さんが作ったみたいなところも、
僕がある種もう書いた台本の上で全員
踊らされて
歴史の脚本家と言われてますからね僕はね歴史の空間プロデューサーって言われてますからね、僕はね、
使いたいだけじゃないですか横文字を、
いやだからもうねいろんな日本の危機を救った思い出ばかりですよもう、
あら、
うん、
じゃちょっとそれをお聞かせ願いたいんですが、
まあそうですね、覚えてるので言うともあれですね、鎌倉時代かなんかに、はい、元寇がめっちゃ攻めてきたじゃないですか、はい、モンゴルからね、はい、あれも救ったってのも本当
あれは天気じゃなかったでしたっけ、
いや
なんかそういう天気という認識をしてますが、
教科書になってますけど、はい、でも実際はその僕がねその、はい、チンギスハンのとこに出向いてね、
はい、
モンゴル相撲やって割とめっちゃ仲良くなって日本はとりあえず見逃してくんねえかみたいな感じでそれで向こうがもう大移動してたみたいなね、うん、テント生活で大移動して
たみたいな何で攻めてきたのじゃん
感じですよね、うん、もうねあの時はもうやっぱ楽しかったですねやっぱね、
あじゃあそもそもその神の国だみたいなのがあるじゃないですか、うん、その、うんうんうん、その元寇が攻めてきたみたいな、それの神は鈴木さんだったのかもしれないですね、
う
ん、
あまあでもそこまで大それたことはしてないですけど、うん、なんかまあちょこちょこたまになんか過去の時代に行って、
はい、
ちょっとまあ先輩としての意見だけどみたいな感じでちょっとこうなんかね意見してみたいな感じですよ、はい、だからそのなんか聖徳太子とね、
はい、
朝までその官位12階の制定を朝まで議論したりとか、まあ、その程度ですよやっぱり、
結構ちゃんとしたことを結構政治的なことをなんか
やってますよ、だからまああとちょっと悪さもしましたけどね、
はいはい、
本能寺行っては
火をつけたり
火をつけるのはまあ結局明智ですけど、火が回りやすいように薪をくべてみたりとか、
明智自身に火をつけたのはその焚きつけたのは
焚きつけたのはまあ僕だったりいやまあでもあいつはまあ自分の中でも燃え上がってましたから、どっちかというと僕はそれを聞いて、はい、あ分かったみたいな、じゃあちょっと協力するわみたいな感じでちょっとガソリン撒いてみたりとか
現代から持ってって、
そうそうそう現代から持ってきましたからもうそれで大体まあ炎上ですよね、
火が回んなみたいな、
でも人間50年みたいなことって、うん、
で人間50年を引き出したのは、うん、鈴木さんかもしれないですね、それは。
ああ、まあ大体でもなんか歴史で名言残してたりとかしてる人たちの言葉っていうのは大体僕の入れ知恵ですよね、
絡んでますね、
僕が大体言ってますからね、そのなんかホトトギス系のね殺してみようとか、うん、泣かせてみようみたいな、はい、うん、まあなんかね殺してみようみたいなやつとか、はい、泣かせてみようみたいな織田とか豊臣みたいなやつはまあ確かにあいつらが言ったんですよ、
はい、
だけどさ徳川とかは、
はい、
逆に徳川がその二人はあんな感じで言ってるけど、はい、俺はどう言ったらいいんですかねみたいな感じで
こ
う相談が来たんで、はい、まあやすちゃん的にはそのなんかそのどっちかというと待つタイプなんじゃねえのみたいな、
やす
ちゃんたけちゃんのこう中でやってましたからそう あいつ、あいつに天ぷら食わしたのも俺ですから最後それで殺したみたいなところありますけど、まあ、泣くまで的とか
長生きしましたけどね、
泣くまで的あたりがまあ無難でいいんじゃないのみたいな感じで言ったら、おう、タケちゃんそれちょっともらうよみたいな感じで言ってでもあの名言言ってましたけどね、うん、そうそうそうそう
そう、じゃあ仲良しだった、
ね、仲良しだったりとかしますけどね、歴史の人物とはね。
あ、じゃあそれこそなんか徳川はについてたみたいなことですよね。
ああ、いやいや、でもいやでも僕はその一つの時代に全然固執しなかったんで、結構いろんなところに
そこもなんか飛んでまたちょっとした時に来てみたいな、
うん、そう、だってなんならまたそっから何十年か前ぐらい、はいはい、今でいう何十年か前ぐらいに行ったりとかもよくしてましたから、もともとあれですよ、行きたかった理由は、
はい、
なんかね、なんだっけな、あのこう変ななんかね、こう戦時中の写真を見てたんですよ、
はい、
でなんかね、こう女の子がね、なんかね、はい、さつまいもみたいなこう、はい、貧しい食事をしてる写真を見て、はいはいはい、ああなんかかわいそうだなみたいな、はい、なんかそのいいものを食べさせてあげたいなっていう気持ちがあって、はい、ああちょっとこの子になんかおいしいもの届けてあげようかなみたいな
その口の中にチョコレートを一つ入れてあげたいみたいな、う
ん、なんかそんな気持ちが最初ですから、で行ってまあ、タイムスリップができてやったみたいな感じになって、はい、その子とたまたまちょっと会うことができたから、はいはいはい、その子がいない隙にそのさつまいもをスイートポテトに変えてあげましたよねやっぱそこはね、うん、なんかちょっと甘いもんでも食って元気出せよみたいな、これからいろいろ戦い続くけどみたいな、
先にチョコレートって言っちゃったじゃないですか
大外れですよ、
善意で、ね、善意でね、
善意でそういろいろ
特に歴史を変えようっていう意思はなかった、
歴史をまあ変えるっていうよりかは俺もどっちかというと参加したいみたいな感じの気持ちですよね、はいはいはい、A じゃないかに参加したいみたいな感じとかいざ鎌倉に参加したいみたいな、どっちかというとこうなんかだからツーリストですよ、だからタイムツーリストってのはそういうことですよ ね結局ね
トラベラーじゃないと、
そうそう、タイムトラベラーっていうよりかはもうなんか一緒に楽しむ観光客みたいな感じで最初は言ってましたけど、はい、でもちょっと歴史を動かしちゃったみたいなところがあるわけですよ、はいはい、いざ鎌倉みたいな感じ、はい、いざ鎌倉って言い出したのは俺ですから、その先陣切ってね
どういうタイミングで、
あでもね、いざ正確に言ったらいざ鎌倉とは言ってないかもしれないです、はい、あのなんか着いた時になんか周りが騒がしかったんですけど、でも街並みが良かったんで、はい、そのなんか、はい、あいいじゃん鎌倉みたいな感じであ鎌倉いいじゃん鎌倉みたいな感じで言ったら、はい、周りのやつらが
伝言ゲーム、
伝言ゲームみたいな感じでいざ鎌倉みたいな、なんかバックのためにみたいな感じで盛り上がっちゃったんで、でなんか張ってほなんかね、発端は違うんですよね、俺がいいじゃん鎌倉ってボソッと一言つぶやいたのに、はい、うん、なんかこの町ちょっと住んで移住してみようかなぐらいな感じで行ったら、
そうだし、
それがなんかどんどん伝わってって、うん、なんかバックのためにみたいな感じになっちゃったから、それはちょっと意図しない、はい、あれになっちゃいましたけどね、はい、今考えたらね
何がおかしいんですか、
いやいや
何がおかしいのか、
何言ってんですかね、うん、まあでもね、歴史はね変えるじゃないですか、僕が例えばね、
はい、
変えたらね、結局その僕の名前が歴史に残っちゃうわけじゃないですか、
残りますよね、
だからね、それは大変遺憾な問題なわけでね、うん、だから今度はあれですよ、その俺の名前が教科書に載っちゃう時の、
はい、
あの教科書作る年代に今度タイムスリップしていって俺の名前を消すっていう作業を今度していかなきゃいけないわけですよ、めっちゃ大変
です、ね、
だから写真とか撮られますから、はい、自画像的なやつもこうどんどん撮らせてくれみたいな感じで聞きますから、はい、一応撮りますよ、
はい、
撮るけど、それが結局その教科書にね、
はい、
その出る頃にはちょっとアイコラみたいな感じで違う人の武士の顔をこう貼り付けてみたいな作業をやんなきゃいけなくなりますから
印刷かけちゃったから、もう
印刷かけちゃったら大変ですよ、印刷かける前にもう止めなきゃいけないから、
う、ね、
現行段階 で,
段階で、ね、
それがすごい大変ですよね、だから行ってね楽しみはいいじゃんみたいな感じでよく言いますよ、あの僕のタイムトラベルを知ってる人はね、
あ、うん、その界隈のね、
その界隈の人たちは知ってますから、いいねみたいな感じで、俺も行ってみたいなみたいな感じで言いますけど大変なんだよみたいな、教科書を全部直す作業しなきゃいけないんだからみたいな、だからねもう後半の方はね、もうはい、いろいろ歴史変えましたけど、
はい、
その功績をねどんどんね他の人の手柄にしましたよね、
あ、僕はそういうつもりでやってるわけじゃないから、
いやでも実際はあいつがやったんだよ、俺じゃないよみたいな、だから坂本龍馬とか、
はい、
聖徳太子とか、はい、その辺の人間にどんどん手柄を与えていきましただから今どんどんすげえ名声カリスマみたいな感じで言ってるやつらは俺がもう手柄を渡しちゃったみたいなところありますよね、
すごい人物だったんですね、
う
ん、
そうそうそうそうまあでもね、タイムスリップっつってもね、 いや、やっぱりすげえ大変ですよ。やっぱり時差ボケもひどいですから、もう300年ぐらい前に行った時の時差ボケってもう本当にもうね、初日は何もできないですよ、はい、もうすぐ宿探しちゃ う,
もう、ね、寝かしてくれよ
すぐね宿探して、大体行動が2日目とかになりますから、はい、だからもう大体宿探して、で宿ないとも野宿ですから、それも辛いんですよ、
はいはい、
で野宿するのも辛いからっつって、まあ、なんか平安時代に行った時かな、はい、なんか宿探してもなかったから、はい、だ結構飢饉が続いてたんでね、はい、だからもうちょっと朱雀王子のところのね、正門、なんか正門のところにある羅生門のところのね、まあ、ちょっと上を借りてね、雨宿りしてたら、ちょっと老婆がね、松明でなんか明かり灯してね、死人の髪の毛めっちゃ抜いてたからね、ババお前何やってんだみたいな感じで言ったら、これ生きるためだから仕方ないんじゃんみたいなこと言い出したから、お前そんなこと言うんだったら、俺がお前のその着物を剥いでね、俺がお前を身ぐるみ剥いだって、これ何も文句言えねえだろみたいな感じで、着ぐるみもう着てるやつ全部身ぐるみ剥いで、で僕はもうかけて、下人の行方は誰も知らないみたいな感じでかけてきましたから、うん、だからそれをね、タイムスリップした後にまた龍ちゃんに行ったわけですよ、芥川龍之介ちゃんにね、うん、それ行ったら、タケちゃんそれめっちゃ面白いストーリーじゃんみたいな感じになって、また
リュウちゃん、タケちゃんが
またね、あいつがまた羅生門書き始めちゃいましたから、うん、だから下人の行方みたいなこと言ってますけど、本当は俺ですから、
あれはね、
うん、本当はだから鈴木の行方は2015年みたいなことですけど、誰も信用しないですから、そんな書き方したら、だから下人の行方は誰も知らないみたいな感じで書いてますけど、さすがに下人ってのはやめてくれよリュウちゃんみたいなこと言いましたけど、いやごめんねみたいな感じで言ってましたけど、
その方が盛り上がるから、
うんうん、それより蜘蛛の糸の執筆活動どうみたいな感じで言ってやりましたから、うん、ちょっと今順調みたいな感じで言ってました、
フランクに
面白かったな、タイムトラベルまたしようかな。
あ、それはもういつでもできる状態なんですか。
まあしようと思ったらできますけど、でもお金貯めないとダメなんですよ。
え、
お金貯めないと。
え、
だってこうだって今ね、その、はい、何かどっか行きたいと思ったとしても、はいはい、そこまで移動していかないといけないわけですから、この現代から、
はい、
そこの俺が今この練馬区でね、はい、タイムスリップしちゃったら、
あ、そうか、
だから行った先が練馬区ですから、そっからね、室町京都に行きたいみたいな感じで思っちゃったら、もうそっからもう交通手段がないですから。
そしたら、そうか、今のうちからまず行って、
行って、ね、
行ってから、
行ってからタイムスリップしないといけ
ないと。
でもしかも行くのはいいですけど、その土地をある程度知っとかないと、いきなりわけわかんないところにタイムスリップしちゃったりすることが、
今発展してるところも、
そうそうそうそう、
山奥のポツンと
した山奥だったりもするし、逆に民家の中にいきなり入っちゃってみたいなしかも普通の民家の今に出てきたらいいですけど、もう 壁みたいな、壁の中みたいなところに急にタイムスリップしちゃう可能性ありますから、身動き取れないみたいな感じで死んでいったジャーニーはたくさんいますよ、ツーリストたちは、
うん、壁を壊した時に出てくる
って、そうタイムジャーニーしてったやつらはもうそうやって死んでいったやつらたくさんいますから、
あ、じゃあ結構綿密に
綿密に、もうね、そのもうタイムトラベルすると決めた1週間ぐらい前からはもうずっと国会図書館行って過去の地図めっちゃ調べて、地形を全部もう調べて、でそれでもダメだと思ったらもう国土地理院とか行って地形とか全部調べて、それでようやくその場所に行ってタイムスリップしていくみたいな感じですから、それもすごい大変な作業ですよ。だってもうね、伊能忠敬以前の地図なんてもうめちゃくちゃですからね。
そうです、
すんげえ誤差ですよ、もう行ったところで海みたいな時ありましたからね、びっくりしました、海岸めっちゃ遠くみたいなところにタイムスリップしちゃいましたから、めっちゃ泳いでみたいな、だからもう伊能忠敬の後に大体行くことは多かったですけど、まあ、でも伊能忠敬に地図を作らせたのもまあ僕ですから、ね、結局ね、
ちゃんとしたの作ってくれと。
もともとはなんか普通の地図作ってるやつだったんですけど、でも地図作ってるやつっていうのは俺が知っちゃったんで、伊能忠敬がね、はい、だったらもっと綿密に作った方が歴史に名残せるぜみたいな感じで、で綿密に調べろみたいな感じで、そうそうそうそうそう、タダちゃん、タダちゃん、タケちゃんみたいな感じでまたいろいろ一緒にねだいぶ過ごしてましたけど、う
ん、高校なんじゃないの、
そうそうそう、でもまたお前ちょっとあそこ適当にちょっと測量してないみたいな感じで、バレちゃったかみたいな、やっぱタケちゃんの目はごまかせないねみたいな感じで言ってましたから、ダメだよそんなの、後世に残すんだからつって、Google マップ見せてやってね、
こうだよつって、うん、じゃあそれ写せよ最初から 歩かせるね、
うん、そうそう ネットつながんないですから、もうスクショですよね、スクリーンショットで撮ったやつをちょっとこうやって見せてあげて、はいはい、本当はこういうふうにあの半島なってんだよみたいな感じでね、はい、ようやく見せてやってもどうにかみたいな感じでしたから、大変ですね。だから海外とかにもね行きたいんですよね、ちょっとワーテルロの戦いに参戦しようかなとかってたまに思うんですけど、でもねやっぱりねそっちの方まで行く金が今ないですから、単純に現実問題で金がないんで、そこに行ったところでね、はい、外国語も喋れなきゃいけないしみたいな。
それこそあれはなんかそのちょっと昔に行って、うん、その馬券を買うとか、うんうんうんうん、当たりくじを引くとかっていうのはないんですか。
あでもそういうなんか自分の利益のためにっていうのは、はい、あれはもうバックトゥザフューチャー的な考え方で、そうそうそう、はい、やっぱりそのそういうために行くわけじゃないですから。
あちゃんと目的があって、
う
ん、
そうそうそうそうそう、ちゃんと歴史に参加するとか、歴史にをやっぱりちょっとこう現実の目で見たいっていう気持ちでやってますから、もともとはさつまいもスイートポテトに変えたかったっていうところの発端から始まってますから、あんまり無茶なことするってもよくないかなっていうふうに思いますよね。
なるほどね、うん、自分のできる範囲での、
まあできる範囲でね、うん、やろうかなと思いますけどね、うんうん、まあでもねやっぱりそのタイムスリップするにあたってはね、やっぱ金もかかるし、服装ももう花からその服装で行かなきゃいけないしとか、でなかなかねやっぱりこう行った先でね、下手すればヒットらえられちゃったらもう終わりですから、うん、一回タイムスリップしてもう全部地形調べてね、もうここだったら山のちょっと中腹ぐらいにあるところ誰もいないだろうみたいな感じで思ったところに一回タイムスリップしたら、そこにちょうどカゴカゴが、はい、こうエッサエッサみたいな感じのカゴがちょうど通りかかるところでそのカゴの中に入っちゃったことがありますからね、タイムスリップした瞬間にその中のカゴにスポンって入っちゃったことありますから、中にいた人びっくりみたいな感じで、おおみたいな、その時もお姫様でしたから、はい、ある一国のお姫様がこうもう都から逃れるみたいなところに鉢合わせしちゃいましたから、悲鳴あげられて、でいやすいません私はこういうものですみたいな感じで伝えて、そしたら結構仲良くなりましたね。そこから割と家臣みたいな感じで扱ってくれて、はいはい、割とちょっと夜の相手とかも結構してね、うん、夜は満足じゃんみたいなことを向こうはすごい言ってましたね、ずっと夜ずっと、ね、
夜ずっと満足じゃん、うん、
誠のテクニシャンよのみたいな感じで
英語学ばれてる方、
テクニシャンってのは僕は教えましたけど、はい、なかなかの技術を持ってるのみたいな感じで言ってましたが、あそれテクニシャンって言うんですよみたいな感じで、うん、でだいぶやってましたから、まあ、いろんないい思い出ありますけどね、まあ、気が向いたらまたタイムスリップでもしようかなと思いますけどね、まあ、今はまだ過去の日本にしかね基本的に行ってないんでね、はい、まあちょっといずれは海外とか、うん、あと未来とか、うん、まあ、あと過去でも行ってないとこいっぱいありますからね、うん、まあ、そういうの言ったらまたここで話すこともあるかもしれないですけどね。
そうですね、うん、
まあ、ただ一つ言えるのは、はい、歴史の問題とかあるじゃないですか、はい、日本史とか勉強とかでね、でよく何々を作った人は誰で、はい、誰だみたいな感じの問題で、はい、大体鈴木武って書いておけば本来正解ですから大体それ書いておけば本来正解ですから、
よく知ってんじゃん、
うん、あくまで僕がその名誉を譲ってるだけでね、本来はどの問題でも鈴木武っていうふうに人物は書いておけば、はい、もう大体正解ですから。
じゃあこれを聞いているかもしれない、うん、まあ、中学生高校生とか、うん、まあ、大学生もそうか、うん、まあ、学生でなんかそういう問題に、直面して分かんなかった時は、とりあえず鈴木武
史と書いておけば、鈴木武
史と書いてお
けばマークシートの時ですら鈴木武史って書いていいよみたいなことですあの丸の中にね、細長い丸の中に鈴木武史って小さい文字でお米粒に文字書く匠みたいな感じで鈴木武史って書いておけばもう大体正解ですよ。
あ三角はくれず
5点のところを6点もらえますよ
よく深めてると
そうそうそうそう、よく分かってんなみたいな
バレてるじゃないですかその先生に
そうそう、俺だったらバレてますからただまたそいつ生まれる前に親殺しとかなきゃいけないんだよね俺だったらバレたくないんでね、そこはちょっとまたどうにかね、ちょっとまたタイムスリップしなきゃ、またお金貯めなきゃいけないですけどね、
随分な理由でタイムスリップしてます
っていう感じでね、はい、まあまあまあ、じゃあちょっとまたね歴史のことが聞きたくなったら本当いつでも、
そうですね、
僕は全ての、体験者ですから、
じゃあいろんなその、うん、今聞く著名な方々との体験談っていうのは聞かせてもらえる、
大体まあ酒の席で大体話してますから、
なるほどね、うん、まあそういうことね、坂本龍馬もさっき言ってましたけど、
坂本龍馬もそうそうそうそう、
最後高森とかね、そうそうそう、桂小五郎、うん、 で出てくると、
もう、その時代の頃はもうどのその歴史上の人物とかとも大体酒は酌み交わしてますから、あ、まあ、酒弱いやつもいましたから、そういう時はノンアルコールビールとかをちょっと手土産に持っていくと、もう結構喜んでくれたりとか、
あ、これなら俺も飲める、
これなら飲めるでごわすみたいな、
竹ちゃん飲めるでごわす
竹ちゃん飲めるでごわすみたいな感じとか竹飲めるのみたいな感じでこう言ってくる、まあそれはまあ時代によってね言葉っていうのも違いますから、まあそこはね結構勉強してますから喋れますからね、いろんな日本の過去のセリフもね、
ちょっと楽しみですね、
うん、そうですね、はい、まあちょっと今後また聞きたいことだっていつでも聞いてくれれば構いませんから、
ね、今日はじゃああれですね、うん、意外な一面を、
う
ん、
そうですね、
言っちゃって大丈夫だったんですかこれ。
うーん、まあそうですね、この程度であれば
まだあんのかい
この程度のレベルであればまあ大丈夫でしょう、
うん、セーフティーライン
だって、現に僕は教科書に名前出てないですからね、いくら言ったって嘘だと思われますから。
あ、そうか、うん、虚言だと思われ
てる、虚言だと思われてるぐらいは別に僕は構わないですよ、そんなものはね、うん、実際はどうかはね、もう本当に神のみぞ知るみたいなところ
です。信じるか信じないか、
信じるか信じないかはみたいなね。うん、そんな感じですね。
じゃあじゃあじゃあ。
うん。わかりました。じゃあ、
はい、
今週はこんな感じですね。
わかりました。
うん。
はい。
じゃあ今週のお相手は、
はい、可愛いコンビニ店員田さんの池内と、
マスターバーボンダブルでチェイサー泥水で鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。